今日は第一コリント3章を通して主の恵みを分かち合っていきたいと思います。第一コリント3章の御言葉から主の御言葉が与えられるように祈ってから始めましょう。聖霊様がこの場所におられることを信じます。聖霊様が私たち一人一人に今日も触れてくださることを期待します。聖霊の油注ぎを注いでください。天の門を開いてくださり、聖霊10万御言葉10万本当に主の御言葉がよく分かるように聖霊様教えてください、導いてください。みんなで祈っていきましょう。主よハレルヤ、主を感謝します。聖霊様が私たち今日一人一人に望んでくださり、聖霊10万御言葉10万本当に御言葉が私たちよく分かり、よく食べることができ、よく成長することができるように聖霊様働いてください。聖霊様を歓迎します。聖霊様が私たち一人一人の上に今日も望んでくださり、本当に主が私たちを主の栄光の似姿へと作り変えてくださることを期待します。聖霊様を歓迎します。聖霊10万御言葉10万、Holy Spirit 本当に We welcome you Lord Holy Spirit、聖霊様を今認めます。この場所にいるおられるということを意識できるように聖霊様働いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は第一コリント3章から4章にかけて恵みの御言葉を分かち合っていきたいと思います。第一コリント3章は、さて兄弟たちを、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、まあすなわちキリストにある幼子に対するように話しました。もちろんこれは第一コリント人への手紙の人々はものすごく、まあもうすごい成長していたから、このようにもう御霊に属する人であり、もう本当に、ヘブルの手紙とかにはですね、もう何十年もそういうふうに主の御言葉を聞いて、そしてもうあなた方はそれを分かち合える、そのような段階に入っていなければいけないと、そういうふうにどんどん成長するということを主は示してくださいます。だけれども本当にキリストにある幼子、この初めて教会に来たとかですね、あんまり本当にイエス様のことを聞いたことのない人々はキリストにある幼子です。ペテロの手紙とかにはそういう人々には父を与えるようにとはっきりと書いてあります。そして本当に私たちがキリストの幼子としてちょっとずつ成長し、主の栄光の似姿へとどんどん作り変えられることを感謝します。私もですね、はじめそういうふうに、もちろん御言葉は知っていたんですけれども、本当に聖霊様が望まれて、そして御言葉を一つ一つ丁寧に本当にミルクを、そして何ですかね、この小さい赤ちゃんにですね、食べさせるこの食べ物があるんですけれども、そういうふうに本当に分かりやすく噛み砕いて、本当にそれを私に昔そういうふうなレーマがあったことを覚えています。なぜかというと、キリストにある明らかな幼子だからです。だから無理をして何か、私はもう小さい頃から聖書をたくさん読んできたし、まあ、読むふりをするとですね、マリア先生とかから100円をもらえたので、声を大きくして聖書を読むふりをよくしていました。試合にそしたらマリア先生は、おお、よくやったね、100円とか言って、それをまた集めてゲームボーイを買おうとしたんですまあでもとにかくですね、私はもう全然聖書読んでても全くちんぷんかんぷんでした。もう日曜日教会に行って聞いたとしても、それ全然わからなかったです。だけれども本当に聖霊様が望まれた時に、もう本当に一つ一つ御言葉メッセージがわかるんですね。アーメン、私に語ってくださる、本当にイエス様が私の罪の代わりに十字架にかかって死んでくださいました。ロゴスじゃなくてレーマとして本当に感動があるんですね。聖霊様がそうだよって、あなたのためにイエス様は十字架にかかって死んでくださった。 そのような霊馬として、これが それが食べるというふうに信じる、それを食べるというふうにここで表現しておられるんですけれども、本当に血の御子がそうミルクを主体求めてそうやるように、本当にその幼子のステージが私には必要でした。本当にそのようにもう基礎がわからないですからね、いくら長い間教会に通ってたとしても福音もよくわからないんですね、はい、それで本当にその十字架がどういう意味なのか、なぜその幕屋のその素晴らしさとかですね、それを通して本当に基礎というものを知ることができたことを心から感謝します。だから何かこう、これはもちろんちょっと否定的には書いてあるんですけれども、私たちはキリストにある幼子というのは父を必要としています。だから本当に私はそのまあ聖霊様をその体験してですね、もう上乾いてこう御言葉を読みながらですね、メッセージを聞きながら、アーメン主よ、イエス様が本当に私の罪のために十字架にかかってくださり、私の身代わりとなって罪となられたことによって、私たちが代わりに神様の子供となれるこの恵みを心から感謝します。それがもう本当にとても基礎的なことなんですけれども、初めてそれがレーマとして自分の中にやってきたことをよく覚えています。そして本当にこの私はあなた方に乳を与えて固い食物を与えませんでした、あなた方にはまだ無理だったからです、実は今でもまだ無理なのです。そのようにですね、私にはそういう期間がですね、あったので、本当にこの御言葉に逆に感動しました。アーメン。私はもう旧約聖書とかもう飛ばし読んでました。本当にうわ怖っとか思いながらですねなんでこんなに怖いんだって、もう恐ろしい恐ろしい、うわって硬い食物は私は無理ですと言いながらですね、本当に読んでいたことを覚えています。でも本当に聖霊様が私に必要な御言葉をその時その時に与えてくださったことを心から感謝します。その私にそのもう本当に聖霊を受けて、もう聖霊様をもっと知りたい、御言葉をもっと知りたい、だけれども旧約はよくわからない、その中で本当に主が私にこう分かるところからですね、優しいその御言葉からちょっとずつそう満たされて、もう今はもう本当にもうそれがイエス・キリストの啓示であり、本当にその一つ一つが本当にイエス様について語っておられ、その霊的な戦いだったりですね、まあいろいろなそういったことがあるということを聖霊様が教えてくださって、そういうことをよく理解することができるんですけれども、でも本当にこの硬い食物このが無理だったら無理でいいんです。本当に私たちは今必要な私たち霊魔の御言葉を受け取るように祝福します。本当に初めてですね、ああ私の目には高価で尊いとかですね、それを霊まで受け取れるんだったら、本当にそれを昼も夜も口ずさんでください。主が霊まとして今日も語ってくださることを期待します。そしてですね、本当に自分に合ったその成長段階っていうものがあります。そしてどんどんどんどん主が本当に無理なくですね、私たちがミルクが必要な離乳食が必要な時に離乳食をちゃんと食べると、ちゃんと後々に美味しいステーキを食べることができるようになります。だけれども離乳食を飛ばして、ああ私はこのカルビを食うんだ、ああ大変ですよ、もう最初からまたやり直しですよ。だから段階段階にちょっとずつちょっとずつ、そのすべて黙示録までも美味しくいただけるまで、本当にそれを無理する必要もないんです。だけれども聖霊様が私たち必要な時に必要な御言葉をちょっとずつちょっとずつ与えてくださり、ミルクから始め離乳食、そしてちょっと小さな肉、そしてどんどんどんどん美味しいステーキまでですね、こう楽しめるようにですね、主が祝福してくださることを感謝します。本当にですね、そのようにヘブル5章にも書いてあるんですけれども、 ヘブル5章にこの11節に12節にあなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく秩序を必要とするようになっています。もちろんこれはあまり良くないことです。だけれどももう一度本当に父から必要としてもう一度その段階をですねしっかりと踏んでしっかりと基礎イエス様の十字架の血潮の意味が本当に霊馬として本当に私は神様にあがなわれたんだ、それが本当に霊馬として自分の中にストーンと入ってくるまではこのとても基礎的なイエス・キリストの十字架の恵み、この福音の教えというものがしっかりと刻まれるように祝福します。そうじゃないとまたやり直さなきゃいけないので、このどんどんこう父からですねこうどんどん成長するその段階があるということを聖書は教えてくださっています。まだ父ばかり飲んでいるようなものは義の教えに通じてはいません。幼子なのです。で本当に幼子としてイエス様の十字架の贖いが本当に私たちの心に刻まれるならもう一度しっかりと基礎をやり直した方がいいです。じゃないと後々にやっぱりよくわからないとなるとまた初めからやり直しになるからです。だから本当に私たちはイエス様の十字架によってあがなわれ救われました。イエスキリストのこの恵み、この父よ、このあがないを心から感謝します。心から賛美します。そのしっかりした土台の上に御言葉が立つとどんどん立派なお城が出来上がっていくことを感謝します。だけれどもこの基礎的な本当に初歩の教え、バスケットとかでもですね初歩のものがあります。例えばドリブルとかですね、でも子どもたちも今ドリブルをとても一生懸命練習しています。なかなかドリブルをですね10回できない、そういうふうな子どもから今度はそれを持って走れる、そしてですねシュートパスもうこういう基礎をですねずっとさせます。そうするとちょっとずつそれが上手になっていきます。そしていつの間にかもう遠くからですねもうシュートをしてもうスパスパ入る子もどんどんできています。なぜかというと長年こう練習していくことによってどんどん上手になっていったからです。同じように私たち信仰の世界この霊の世界も同じように基礎があってその基礎がしっかりしていればしっかりしているほどどんどん成長できることを心から感謝します。そしてですね14節硬い食物は大人のものであって経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。どんどんそれが訓練されていくんですね。これは素晴らしいものだ、本当にこれはもうあんまり良くないものだ、私の霊的成長に全くためにならないとかですね、そういうふうなものがどんどん分かってくるんです。だからそのようにしてちょっとずつ主の御言葉にどんどん作り変えられ、そして本当に主の栄光の似姿に作り変えられることを心から感謝します。このようにそのようになるということを主は約束してくださっておられます。だけれどもガラティアのその教会とかはですねそのようによく成長してよく走っていたんですけれども、それが間違ったことを信じた途端それがひっくり返ってしまい、また十字架があんまりピンとこない、イエス様はなんで十字架にかかったんだろう、そのようになってしまい、また最初からやり直さなければならなくなったというふうにガラティアの手紙とかにも書いてあります。だから私たちが本当に主の恵みによって主の愛によって聖霊様の守りの中で助けの中ですくすく成長できるのはとっても素晴らしい祝福です。だけれども私たちがそのとても大切なその基礎、イエス様の十字架の贖い、その父親の意味、そしてその彼が私たちのその咎のために砕かれた、背きの罪のために差し通された、彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されました。 そのもう御言葉が霊魔として入ってくる。イエス様、本当に十字架を心から感謝します。もう私もですね、その十字架が霊魔として入ってきた時、もう涙が止まりませんでした。イエス様、本当に私の罪のために十字架にかかってくださったことを心から感謝します。それがもう何日も何日も続くわけですね。もうずっと涙が出てきて、イエス様、本当に十字架を感謝します。ずっと聖霊様がそれを集中させるんです。今はそういうことはされないですけれども、だけれどもその当時は本当に十字架の基礎をもう徹底的に私の中に叩き込もうとする、その何ですかね、主の働きを感じました。もう本当にイエス様の十字架を心から感謝します。本当に私の罪があなたを差し通しました。私の咎があなたを砕きました。本当にイエス様、身代わりとなって子羊として本当にほふられ、血を流してくださり、そして私の贖いとなってくださったことを心から感謝します。その基礎がですね、私の信仰の土台、絶対に揺らがない土台として今も残っています。だから本当にその一番大切な、その本当にその土台、イエス・キリストです。そのここにも書いてありますけれども、この9節に、神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。そのように与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその土台の上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければいけません。というのは、誰もすでに備えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。本当にそのイエス様の御言葉の上に、私たちがどんどんどんどんどんどんどんどん建物が建っていて、ある人々はこう癒しのミニストリーとか、そしてある人はホームレス伝道とか、ある人はこのようにアリアの働き、このチャーチスクールの働き、まあいろいろな方向へとどんどんどんどん成長しています。だけれども私たちの土台はイエス・キリストです。イエス様が私たちのために贖ってくださった、私たちを聖霊を与えてくださり、感動を与えてくださり、ある人はミュージカルをやりたい、ある人は何かこう何かラジオをやりたいとかですね、まあいろいろ主の志を立てさせ、ことを行わせてくださいます。そのどのように立てるかはそれぞれ各個人個人に、その教会に任されています。だけれどもその土台はイエス・キリストです。その土台がしっかりとしていなければ、その大きくなった建物がドドーンと倒れたりすることはよく聞くお話です。もうテレビでミニストリーが大きくなり、もうどうのこうのどうのこうので倒れてしまったとかですね。なぜかというと土台が弱いからですよね。本当に私たちがしっかりと土を掘り下げて、しっかりとしたイエス・キリストの救いの御言葉にしっかりと土台を築き、そしてその上に建物を建てるなら、私たちは安全安心、イエス様が来られる日まで揺らぐことがありません。なぜなら土台がしっかりしているからです。だから建物が大きくなって、本当にその大きな建物、もう本当にその何十回何百回、そのような大きな建物、世界一大きな、まあ、ヨイド教会とかですね、もう世界一の教会になっても、しっかりとしたイエス・キリストの福音があることを心から感謝します。揺らがない土台、揺らがない、そしてそれが試されるというふうに書いてあります。このもし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は日とともに現れ、この日がその力で各人の働きの進化を試すからです。イエス様もおっしゃいました。この砂の上に建てたその家が本当に立つのかどうかは波が来てみないとわからない。だけれども岩の上に建てた家は、波が来た時にその家はびくともしない、揺れ動かない、 立派な家と証明されました。そのように私たちが金銀宝石、これは火を通るとますます金はますます純金になり、もう本当にいらないものが落ちて本当に一番いいものだけが残る、そのような素晴らしい宮殿へと作り変えられることを感謝します。だけれども木、草、藁などで建てるなら、その火がやってくるとき、それは全部燃やされて、それは本当に、残らない、本当にその建物が残らない。だからもし誰かの建てたも建物が残ればその人は報いを受けます。だけれどもそれが建物が焼けてしまったら、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。このように私たちのこの体、この信仰、これは神の神殿であり、神の御霊が私たちに宿っておられ、私たちがどのようにこの私たちの信仰も立て上げるのか、そしてこの教会の信仰がどのように立て上げられるべきなのか、そして土台は決して変わることがない、永遠に変わらないイエス・キリストの福音です。だけれどもこのその上にですね、またそのイエス様の打ち傷によってあなたは癒されましたとかですね、力強く癒しのミニストリーをこう感動を通して主が始めてくださるお方もおられます。そしてイエス様の愛を他の人に述べ伝えよう、そのようにしてですね、ホームレス伝道を通してイエス様の愛を、本当に食事を通して福を与えたり、私たちの教会も昔していたことがあるんですけれども、そのようにしてイエス様の愛を他の人にも述べ伝えたい、そのように働きがあって、そのようなミニストリーがどんどんどんどん築き上げられる、そのような教会業界もあります。ある人々は本当に祈りの家だったり、もう24時間祈りの家を始めて、本当にその信仰のこの心臓の部分となり、日本全体の教会業界が受けて、成し遂げられたものは必ず聖霊様が責任を取ってくださいます。私たちがこれ他の人もやってるから、これをやりたいなとか、これ他のところではこういうふうにやったらうまくいってるから、こうやればいいかなとか真似をしたり、そういうふうにするとそれは跡形も残らなくなるというふうに、書いてあります。だけれども主が始めてくださったことは主が責任を取ってくださいます。必ず主が始めてくださったことは主の守りの中で主が責任を取ってくださいます。この教会もアドニー・エシュルン先生が従って、この FCIS もエシュルン先生が従って始めてくださいました。必ず主はこの教会、この学校を責任取ってくださいます。なぜかというと主が始めてくださったからです。主が始めるように言って、私たちはそれにただ従っただけです。だから主が必ず責任を取ってくださいます。だから本当に私たちは安心です。もちろんいろいろな試練の中でいろいろなことはあります。だけれども主が始めてくださり、主がリードしてくださっていることは主が責任を取ってくださいます。だからこれは本当に私たちのうちに大きな平安を与えてくださいます。なぜならこれは主の主導権によって始めてくださったことだからです。だから私たちは心の中で本当に感謝します。主よ、あなたが何か素晴らしいことを計画しておられることを期待します。あなたが何かまた素晴らしい方向へと導いてくださることを感謝します。そしてこの何ですかね、この私たちがこの4章のこの15節に、この私が福音によってキリストにエースにあってあなた方を産んだのです。このようにしてどんどんどんどんどんどんどんどん大きくなっていきます。どんどんどんどんどんどんネットワークが広がっていきます。だけれどもしっ かりとした土台があれば、その中で決して揺らぐことのないイエス・キリストの福音によって私たちが守られて、そのところでイエス・キリストの血潮によってしっかりと守られていることを心から感謝します。イエス・キリストの福音によって私たちはこれが生まれたからです。このアイデアが生まれて、主の栄光のために、主の福音がもっと広がるために、このようにしたいというその心が生まれたからです。だから私たちは、聖霊様、私たちを今日も導いてください。 Let's go Holy Spirit。 今日も主よ、あなたが主導権を握ってください。そうすれば主が責任を取ってくださいます。私たちは本当に、この16節にですから、私はあなた方に進めます、どうか私に習うものとなってください。イエス様が私たちの本当に、リーダーであり、そしてこのようにリーダーを立ててくださり、そして本当に、その習うことができることを心から感謝します。本当に主が私たち、この御言葉の中で、本当に4章6節にも書いてあるように書かれていることを超えないことを学ぶため、そして一方に組みし他方に反対して傲慢にならないためです。そのように御言葉の中で、そのリーダーシップの中で、教会の中で主が守ってくださいます。このバランスが崩れると、もう右に行き過ぎるとまたそこから落ちてしまいます。また左に行き過ぎてもそこからまた落ちてしまいます。だから御言葉があり、聖霊様があって、祈りがあって、旋盤があって、祭壇があって、聖女があって、本当にこのような幕屋があることを心から感謝します。それではお祈りしましょう。私たちが本当に主の素晴らしい基礎の中で、本当に守られて、生まれて、そしてその中で守られていることを心から感謝します。私たちがこの神様のこの必要な霊魔、父が必要な人々には父を与えてくださいます。そしてどんどんどんどん固い食物を与えてくださり、どんどん全ての御言葉がおいしくいただけるように主が成長させてくださいます。無理だったら無理でいいんです。今まだ私にはそれが早いかなと思ったら、主よ、聖霊様が私をますます成長させてください。必ず主は栄光から栄光へと私たちを成長させてくださり、主の似姿へと作り変えてくださいます。なぜならそれは約束だからです。イエス様が十字架でテテレスタイ、すべて支払った、完了した。だから私たちはもう恐れる必要はありません。今日与えられた霊もいただいて、それを賛美してください、それを口ずさんでください、それを日記に書いてみてください。そのようにして主を楽しんでください、主を喜びとしてください。そうすれば必ず主が私たちを用いてくださいます。主の栄光を表す器として私たちを作り変えてくださいます。それではみんなで主の皆を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主よ、感謝します。私たちが、聖霊様が私たちをますます治めてくださり、聖霊様が私たちをますます今日も栄光から栄光へと作り変えてくださっていることを感謝します。今日も聖霊十万、御言葉十万、今日必要な御言葉を主が私たちに与えてくださっていることを感謝します。私たちに必要な霊魔の御言葉を今日も与えてくださったことを感謝します。私たちが本当にただの人のように、もう何も変わらない、ただの人のように歩むのではなく、聖霊に満たされ、本当にイエス様のように、小さいイエスキリストのように歩むことができるように主を働いてください。今日も主の志を与え、ことを行わせてくださる主の御霊の感動を与えてください。私たちに今必要な霊魔の御言葉を与えてください。あなたはありのままで愛されているよ。聖霊様が私たちを必ず作り変えてくださる、必ず責任を取ってくださる、この人は立つのです。なぜなら主がその人を立たせることができるからです。癒すことができるからです。今必要な過程を、今必要な段階を、今私たちに必要な分を、今聖霊様が与えてくださっていることを心から感謝します。聖霊様を歓迎します。私たちが本当に主の主導権に従って、金銀宝石によって建てられる、 主の感動が私たちに望み、主がそれを立て上げてくださることを感謝します。主が責任を取ってくださいます。必ず主の主導権の中で起きていること、主が責任を取ってくださいます。主が主としてくださり、本当に私たちを導いてください。木草藁でなったものは全部焼き払われることを感謝します。だけれども主がやってくださっていることは、本当にどんどんどんどん主の栄光のために光り輝いていくことを心から期待します。主の栄光が表されます。主の約束は成就します。だから本当に主よ、私たちに主のシャロームで、主の平安で私たちを満たしてください。私たちが本当にこの御言葉の中ですくすくと右にも左にもそれず、主の栄光の中でまっすぐに主を育っていくことを心から感謝します。主が福音によって私たちを生んでくださったことを心から感謝します。この土台、揺らがないこの土台を心から感謝して、イエス様が私たちと共におられること、御言葉が私たちと共におられること、聖霊様が私たちと共におられること、心から感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべて栄光主にお返しします。主は素晴らしいお方です。素晴らしい羊飼いです。